市民参加の実施状況について、2年間の任期を終える第4期市民参加推進会議、平成25年7月設置から市民参加の取り組みの現状と課題をまとめた意見書が提出されました。今回はこの意見書の概要をお知らせします。なお、意見書の全文は市ホームページで公開しています。何を市民参加の対象とすべきかについて一致した理解の確立。何を市民参加の対象とすべきかについて一致した理解を確立するため、平成23年度から行われている市民参加条例研修会を継続して実施し、市民参加制度の全庁的な浸透に努めていることを高く評価する。今後も研修会を継続して行うことで、庁内での市民参加制度のさらなる浸透に努めることを期待する。パブリックコメントについて。パブリックコメントにおいては、募集時における資料の読みやすさ、意見に対する丁寧な回答やホームページの改善など、分かりやすい形での市民への周知や、意見提出者に対するきめ細やかな対応が行われており、推進会議ではこのことを高く評価する。しかし、提出意見が少ない傾向が依然見受けられ、関係団体に集中的に周知を行うなど、意見募集時の周知・公表については、意見が出やすくなるような配慮・工夫を考えていく必要がある。また、提出された意見に対しては、行政活動に反映されるものが少なく、今後の参考として扱う意見が多い。これはパブリックコメントの形式化が懸念されるものである。パブリックコメントが平成19年度の条例制定時から行われ、推進会議でもパブリックコメントを中心に議論が行われた結果、ある程度定着したものと受け止めるが、引き続き検証をお願いしたい。重ねて他の市民参加の方法を活用することにも目を向けることを含め、行政に対する意見を広く反映させるための尽力をお願いしたい。市民政策提案について。市民政策提案は、これまで8年間実施してきた中で1件しか提出されておらず、第4期の活動期間中における提案はなかった。このような状況の中、政策提案に対する検討方法、公表方法などについて議論することは現段階では難しいが、今後政策提案があった際は、前回の提案での対応を十分検証された上で、提案に対する検討方法、公表方法、回答後のフォローアップに対する工夫を踏まえた対応をお願いしたい。現在の条例に定める方法の中で、市民が自ら考えて一から作り上げる制度は政策提案のみであり、市民参加をより一層充実させるためには、政策提案のあり方や運用方法についての議論は今後も継続して行う必要がある。審議会委員の公募について、審議会委員の公募について人材バンクからの登用の前に、広報やホームページを通して広く募集を行う方法に統一されたことは、市民が行政活動に参加しやすい環境づくりという点から評価できるものである。また、ホームページの運用において、市民から見やすい工夫がなされ、分かりやすく改善されたことは評価できる。今後も常に市民の目から見て分かりやすい対応を心がけてほしい。まとめ。今期全体を通じて、市民参加制度の浸透やパブリックコメント、審議会の運用方法で工夫がなされるなどの改善が見られる一方、パブリックコメント、政策提案については、広く多様な意見を取り入れるために、タウンミーティングや各課窓口相談など他の市民参加の方法を活用することを含め、市民参加制度をより充実させていくための一層の尽力をお願いしたい。 平成26年度市民参加の実施状況をお伝えします。市民からの意見募集パブリックコメント19件あります。募集期間、案件名、意見件数、担当課の順にお伝えします。1、7月7日から8月5日、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しについて、意見件数1名3件、担当課、農務課。2、7月24日から8月22日、市内バス路線、関内老月線の再編について、意見なし、企画課。3、8月11日から9月9日、伊達市地域防災計画、水防計画案について、意見なし、総務課。4、9月8日から10月7日、伊達市多目的研修集会施設、老月館、条例及び施行規則の一部改正について、7名11件、農務課。5、9月10日から10月9日、伊達市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例案について、意見なし、児童家庭課。6、9月10日から10月9日、伊達市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案について、意見なし、児童家庭課。7、9月10日から10月9日、伊達市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案について、意見なし、児童家庭課。8、9月10日から10月9日、伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案について、意見なし、児童家庭課。9、10月8日から11月6日、伊達市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について、意見なし、保健センター。10、10月8日から11月6日、仮称、伊達市アートビレッジ文化館条例の制定について、意見なし、文化課。11、1月19日から2月17日、伊達市子ども・子育て支援事業計画の策定について、意見なし、児童家庭課。12、1月19日から2月17日、仮称、放課後児童クラブ再編計画の策定について、意見なし、児童家庭課。13、1月19日から2月17日、伊達市認可保育所等再編計画の改正について、意見なし、児童家庭課。14、1月19日から2月17日、第2期障害者計画の見直しについて、3名17件、社会福祉課。15、1月19日から2月17日、第3期伊達市地域福祉計画の策定について、意見なし、社会福祉課。16、1月29日から2月12日、15日間、伊達市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、第6期計画の策定について、2名15件、高齢福祉課。なお、国から示される各資料に基づき、策定作業を進めてきましたが、施行期日までのスケジュールを考え、公募期間を短縮して実施しました。17、2月5日から3月6日、伊達市保健事業実施計画、 データヘルス計画の策定について、意見なし、保健医療課。18、2月23日から3月24日、伊達市住生活基本計画、旧住宅マスタープランの見直しについて、1名1件、住宅課。19、2月26日から3月27日、第4期伊達市障害福祉計画の策定について、4名4件、社会福祉課。審議会の開催状況についてお知らせします。23件あります。審議会名、審議回数、審議会の構成、総数のうち公募委員の数、担当課、この担当課は旧年度の名称です。1、伊達市市民参加推進会議、4回、10名のうち公募委員5名、企画課。2、伊達市男女共同参画推進市民会議、1回、12名中5名公募委員、企画課。3、伊達市防災会議、1回、24名、公募委員なし、総務課。4、伊達市少々審議会、1回、8名、公募委員なし、総務課。5、伊達市情報公開、個人情報保護審査会、1回、5名、公募委員うち1名、職員法制課。6、伊達市国民健康保険運営協議会、2回、9名、公募委員なし、保健医療課。7、伊達市健康づくり推進協議会、2回、14名、公募委員うち1名、保健センター。8、第3期伊達市地域福祉計画策定委員会、2回、14名、うち公募委員2名、社会福祉課。9、第2期伊達市障害者計画の見直しに係る策定委員会、3回、12名、うち公募委員1名、社会福祉課。10、伊達市次世代育成支援地域協議会、4回、10名、うち公募委員1名、児童家庭課。11、伊達市介護保険等運営協議会、4回、10名、公募委員なし、高齢福祉課。12、伊達市福祉有償運送運営協議会、1回、9名、公募委員なし、高齢福祉課。13、伊達市営住宅審議会、1回、8名、うち公募委員2名、住宅課。14、伊達市都市計画審議会、2回、12名、うち公募委員3名、都市整備課。15、大滝ケーブルテレビ放送番組審議会、1回、9名、公募委員なし、地域振興課。16、大滝区地域協議会、2回、12名、うち4名公募委員、地域振興課。17、大滝区観光振興協議会、9回、12名、うち2名公募委員、商工観光課。18、伊達市廃棄物減量等推進審議会、1回、15名、うち4名公募委員、環境衛生課。19、伊達市環境審議会、3回、15名、 うち3名公募員、環境衛生課。20、伊達市上下水道事業経営審議会1回、10名、うち5名公募員、下水道課。21、伊達市社会教育委員会議2回、12名、公募委員なし、障害学習推進課。22、伊達市総合文化館検討委員会4回、10名、公募委員なし、文化課。23、伊達市図書館運営協力会3回、10名、うち3名公募員、図書館。次に説明会の開催状況をお伝えします。案件名、市内バス路線関内老月線の再編について。実施月日場所です。7月16日未来館、7月17日関内福祉会館。担当課は企画課です。その他市民参加。案件名、住生活基本計画市民アンケート。実施月日、12月10日から12月30日。実施場所、調査対象市内にお住まいの方、これは無作為抽出です。調査数1800名。担当課は昨年度の名所で住宅課。以上、詳しいことは企画課企画調整係、市役所2階、内線212から214、または218まで。